私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。ファリサイ派の人々がイエスに近寄って尋ねました。夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返されました。申命記24章に次のようにあります。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。このように規定されていますから、彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと答えたのでありました。イエスの時代、あるいはその後の時代になって、ファリサイ派の間で離縁の正当な根拠について議論があったと言われています。彼らが今日イエスを試そうとして尋ねたのは、その議論にイエスを巻き込み、イエスの支持者を分断することを狙ったのかもしれません。しかし当のイエスは、彼らの誘いに乗ってその根拠について意見を述べられることはありませんでした。イエスが答えられたのは、天地創造の始めから神は人を男と女とにお作りになったという事実についてでありました。もう一度モーセの律法に目を向けてまいりましょう。それは、人が妻をめとり、その夫となってから、このように始まっておりました。まあ、何気なく読めてしまうのですが、注意してみますと、人が妻をめとりとありますように、離縁に関するこの規定は、その主語を男としていることがわかるのです。それを念頭において、読み替えてみますと次のようになります。男がある女を妻としてめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは離縁状を書いて去らせる。つまり、あくまでもこの律法は男が女を離縁できると規定しているのであります。そこには逆の立場については全く触れられておらず、ただただ男の言い分だけが正当化されていることを知るのです。それもそのはずです。聖書の世界は男社会の目線で描かれているからであります。旧約聖書はもちろんですし、新約聖書でも、例えば5000人の給食と言われる有名な奇跡物語は、食べて満腹したものを男5000人としています。当然そこには女も子供もいたはずなのですが、記録として残された人数は男5000人でしかなかったのです。今の時代そのようなことをしたら、まあ、大変な問題になる。そのような事実が聖書の中に数々見て取れるのは、まあ、そのような理由からになるのです。しかし私たちが今日改めて目を向けたいのは、そのような超男社会と言われる時代にあって、イエスは男たちにおもねるのではなく、女性たちに配慮しておられるという事実であります。そしてその態度は、現代を生きる私たちの想像をはるかに超えて、当時としては 驚くべき行動であったことを私たちは改めて知るべきなのです。今日も男を中心に規定された律法に対して、天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになったと語り、その視線を神の御心に向けるようにと招かれているのです。神は人を男と女とにお作りになったのであって、どちらかだけではないのです。私たち人の目に違いがあるように映るのであるなら、私たちはしばしば神の目線を通して全てを見つめ直さなければならないのです。今日主イエスが教えられているのは、このような視線を持つということなのではないでしょうか。そして日課は続いて子供たちに目を向けています。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきたとき、弟子たちはこの人々を叱ったのでした。弟子たちがそのような態度を取ったのは、明らかに子供たちを邪魔であると感じたためであります。当時子供は律法を理解することができないから、それを守ることができない、そのため救われない存在である、このように見なされていたようであります。ですから子供とおしゃべりする大人がいれば、その人は愚か者と見なされたのだそうです。弟子たちもそのような社会の常識の中で、子供たちをつまらない、価値のない、そのような存在と捉えたことでしょう。ですから主イエスの話を大人たちが聞いているときに、子供たちが近寄ってくるのはただ邪魔となるだけであり、避けるべきだと考えたに違いないのです。しかしイエスはこの場合も彼ら弟子たちとは明らかにその態度が違っておりました。それどころか、これを見て憤って言われたのです。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。そして次のように続けられたのです。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。ここでも主イエスは子供たちを役に立たない、価値がないとみなしていた社会にあって、神の目線を通して全てを見つめ直すようにと招いておられるのです。神の国はこのような者たちのものである。すなわち人の目には価値がない、役に立たない、無駄であると見なされるような存在と映る全てを神の目で見つめ直すならば、神の国にふさわしい存在なのであると教えておられるのです。このことは私たちの存在についてだけ言われているのではないでしょう。私たちが私たちの日々の生活の中で、つまらない、役に立たない、無駄である、意味がないという感じる事柄についても、神の目は無駄なものも意味がないものも一切ないのだということなのです。さらにそれは私たちが直面することがある困難や悲しみ、苦しみ、悩みなどについても同じように言えるでしょう。私たちの目にそれらは避けるべき事柄であり、ない方がいいに決まっている、そのように思われる事柄にしか映りません。しかし神はそれらにさえ 大切な意味を与えられているということなのです。木を見て森を見ずとは、物事の一部や細部に気を取られて全体を見失うという意味になります。普段の生活の中で私たちは目の前の現実である木だけを見つめて、それが全てであるかのように受け止めていることも少なくありません。人生という森全体に目を向けることを忘れ、目の前の現実だけに目を奪われてしまうのです。まさに木を見て森を見ないで生きているのです。例えば人生の中で私たちは辛く悲しい経験をすることがあります。そのような困難ともいえる事柄に直面したとき、人はそれだけに目が奪われ途方に暮れてしまうでしょう。そして私たちは判断するのです。もうダメだとか、そのような環境に自らを招く、神を呪って神はおられないとか。しかし実際は目の前の木だけではなく、森を見る目が必要なのです。それぞれの人生を点で捉えるだけではなく、線で見つめ直すことが大切なのです。そうすると人生には数々の恵みが与えられてきたこと、喜びも悲しみもそれぞれに意味が与えられてきたことがわかるでしょう。そうすると目の前の困難にも必ず神は意味を与えてくださっていることを知るに違いないのです。同じように聖書は、与えられた箇所を深く掘り下げて読むことも大切な読み方でありますが、時に森を見るように前後の脈略に注意し目を向けることも必要な読み方だと思います。例えば今日の日課を木を見るように見ていくこともできますが、森を見るように眺めてみると改めて気づかされることも少なくないように思うのです。今日与えられた日課は、込み出しによるならば、離縁について教えると子供を祝福するという、2つの出来事になります。木を見るようにそれぞれについて掘り下げていくこともできるでしょう。しかし森に目を向けることも大切なことなのです。森を見るように少し視野を広げてまいりますと、先週の日課がその視野に入ってくるでしょう。それは42節以降になりますが、次のようにありました。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。つまり小さいものへの配慮が教えられた箇所に続いて、今日の日課が位置していることが見えてくるのです。そして圧倒的な男社会であった当時、小さいものとされていたのが女性であり子供たちでありました。すると今日の日課において主イエスが教えておられるのは、小さいものとされた人々への神の配慮であることがわかるのです。男社会にあって人は小さいものをつまずかせてきたのです。そしてその事実に未だ気づかず、男性の都合に基づいた離縁を許す立法を主張し、子供が来るのを妨げるのです。 イエスが教えられる小さいものをつまずかせないあり方とは、神が天地創造の初めから人を男と女とに作られたこと、そして子供たちを指して神の国はこのような者たちのものであると言われた神の目線から初めて見える事実を知ってそれを受け入れることから始まるのであります。また聖書に向けられた視線をもう少し広げるならば、私たちの視線は妬みからイエスの名前を使って悪霊を追い出していた人々をやめさせようとした、まあ、先週の日課の場面、さらには弟子たちが誰が一番偉いかと議論していた場面へと導かれます。人は誰、自分を誰かと比べ自分より恵まれている人、できる人を妬むことがあるのです。誰かと比べ一番かと争うことがあるのです。いいえ、私は人を妬んだり一番かと争うことはない、まあ、このように言われる方もおられるでしょう。しかし、もし私たちが私は役に立っていないとか何もできないとか思っているならば、それは一番を争う弟子たちの裏返しのようなもので、役に立たない、劣っていると思うのは誰かと比べて判断しているということに違いないのです。このように人の目は常に誰かに、そして自分に向けられ、比較し評価をしてしまうものなのです。これに対して神の視線はいつも小さいものに向けられています。そしてただその視線を小さいものに向けられただけではありませんでした。御子イエスご自身が小さいものとなって私たちの間に来てくださったのです。さらにこの幼子はこの世の小さいものと共におられることを喜びとされた方でありました。また森を見てきた私たちの視線をさらに広げるならば、一番を争う弟子たちから私たちの罪の許しのため自ら十字架の死を告げられる主イエスの姿へと私たちを導くのであります。すべての人々のために十字架の死を遂げられる、これほど小さくなられた主イエス・キリストによって私たちを含めたこの世の小さなものはすべて安心して生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。